小川未明作、金銀小判。一人者の耕作は、うちの中に話し相手もなく、その日を暮らしていました。北国は12月にもなると、真っ白に雪が積もります。そのうちに、年の暮れが来まして、そこここの家々では、餅をつき始めました。隣は地主でありまして、たくさん餅をつきました。耕作はそのにぎやかな笑い声を聞きますと、どうかして自分も金持ちになりたいものだと空想したのであります。やがて、わずか日が経つと、お正月になりました。けれど一人者の耕作のところへは、あまり訪ねてくる客もなかったのです。結局その方が気楽なものですから、耕作はこたつに入って寝ていました。外には雪がちらちらと降って、寒い風が吹いて、ことことと窓の戸や破れた壁板などを鳴らしていました。元日も、こうして無事に暮れてしまった夜のことであります。
両替、両替、小判の両替、
と呼んで歩く子供の声が聞こえたのであります。毎年この世は、お宝船や持ち玉の木に結びつける小判をこうして売って歩くのでありました。けれどこの晩は雪が降っていましたから、いかにもその中をこうして呼んで歩いている子供の声が哀れに聞こえたのであります。
両替、両替、小判の両替。
という声は、風の間に間に遠くになったり近くになったりして聞こえてきたのであります。こうして子供は呼んで歩きましたけれど、誰も買ってくれるような人がないと見えて、その声は途切れなく続いていました。
どんなに外は寒かろうか。
こたつに当たって寝ていました耕作は思いました。そして、子供はもう我慢がしきれなくなったと見えて、今度は一軒一軒ごとに入って、
小判を買ってください。
と頼んでいるようでありました。おそらくうちの中には、人々は酒を飲んだり、カルタを取ったり、またいろいろな面白い話をして笑っているのだと思われました。しかし、誰もこの貧乏な子供に同情をしてくれるものがないと見えました。その子供は、地主のうちでも断られたと見えます。子供は泣き出しそうな声をしながら、
両替、両替、小判の両替、
と言いながら、こっちに歩いてきました。やがて、耕作のうちの戸口で、下駄についた雪を払う小さな足音がしました。
こんばんは、どうか、小判を買ってください、
と、子供は戸の外で言いました。耕作はかわいそうに思って、こたつから出て戸のそばに行きました。そして、戸を細めに開きますと、外は身を切るような寒い風が吹いて、雪が降っています。まだ8つか9つになったばかりの子供が、真っ白の体をして、すすけた薄暗い提灯を下げていました。
おお、かわいそうに、
と思って、耕作は小判の一包みを買ってやりました。子供は幾度もお礼を言って出て行きました。耕作はせんべいで作った小判をネズミに食われてはつまらないと思って、それを戸棚の中にしまって、またこたつに入って、いつしかぐうぐうと寝入ってしまいました。耕作は夢を見ました。それは、 買った小判が本当の金銀の小判で、自分は大金持ちになったという夢を見たのであります。彼は驚きと喜びから目を覚ましました。そして、自分はいつしかこたつに入って眠ったことに気づきますと、すべてが夢であったと思われて、がっかりとしたのであります。しかし、どうしてもそれではなんとなく諦められないような気持ちがして、わざわざ起き出て、戸棚を開けて小判を取り出してみますと、それは取り上げられないほどの重みがありました。耕作はますます不思議に思って、それを両手で掴んで畳の上へ下ろしてみますと、いつの間に変わったのか、全く本当の金銀の小判の包みでありました。こうなると、耕作は急に欲心が起こりました。あの時もう一包みも買っておけばよかった。そうすれば、自分は村中で第一の金持ちとなったのだ。と思いました。彼は、あの子供がどこへ行ったろうと思いました。まだ探したらいないこともないと思いまして、彼は子供を探すために家を飛び出しました。そして子供を見つけたら、皆その小判を買い取ろうと考えました。ちょうど町は二日の売り染めになっていまして、暗いうちから起きていました。また皆は買い染めの朝であったから、夜中から町へ行って、服にありつこうとしていました。いわば元日の夜は、この地方ではみんな寝ないと言ってよいくらいで、町の方はもう賑やかでありました。耕作は雪道を歩いて町へ行きました。すると、両替、両替、小判の両替、という呼び声が方々で聞かれました。彼は、もしやその子供ではないかと走って行きましたが、それは全く違った人が売って歩くのでありました。これは、俺は普段正直者だから、神様がきっと金をお授けくだされたのだ、と耕作は思いました。神様、どうかもう少しお金を授けてください。私は村中での一番金持ちになって、今まで威張っていた奴らを見下ろしてやりますから、と耕作は願いました。そのうちに夜がほのぼのと明けると、哀れな小判売りの子供は、ある大きな素人屋の軒の下で疲れて眠っていました。雪が体にも頭にも真っ白に吹きつけていました。そして箱の中の小判は少しも売れずにいました。ちょうどそこへ通りかかってこれを見つけた耕作は大いに喜んで、これは全く神様のお授けに違いないと言って、眠っている子供を揺り起こして、みんな箱の中の小判を買い取りました。子供は眠そうな目をこすって、びっくりした顔つきで耕作を眺めました。彼は勇んで家に帰りました。そして戸棚の中から、夕べ買った金銀の小判を取り出してみようとしますと、またいつ変わったものか、やはりせんべいの小判であったのであります。